皆さんこんにちは。ザポットラックのリエです。ザポットラックキャストではザポットラックの私リエと渚がアメリカはサンフランシスコやニューヨーク、それから東京の気になるプロダクトや企業ブランドなどについて語ります。はい
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、あれでしたね、前回ツイッターとかで音が良くなったっていう声をね、
ちょっと嬉しいです ね
いただいて、やっぱマイク変えると違うんだなっていうのはすごい
ですね、うん、すごいですね、
感じましたね。良かった、
うん、
はい、
良かったです。前回ねちょっと、乱入騒ぎもありちょっとお話が途中になっちゃったんですけど、でもね2週間後一応予定通り、
はい、予定通り
通りやっていけそうな雰囲気がね、
はい、はい、やっていきましょう。
スケジュールもできてね、やっていけそうなんで、はい、でなんか前回なぎちゃんが買ったものか、
うん、
の話をしてて、でまあスニーカー、
ああパンゲアのスニーカーね、
話して、そうそう、で、コモンプロジェクツだっけ、うん、みたいな、うん、見た目でとか言って言ってて、
うん、
まあそれでも聞いてる人どういうやつだっけって感じな人もいらっしゃるかなっていうことで、
はい、
インスタグラムをね、
うん、
活用しようと、こう話してた内容、中で話してた内容をこれのことですよっていうのをインスタグラムの方でこうね、アーカイブしていくような感じで見れれば、
うん、
皆さんもっとこう視覚的にも我々がなんかいいなと思ったものとか見ていただけるかなということで、なんか最近買って良かったものっていうのをこの毎回のお決まりコーナーにしたいと思います。
はい、
突然決まりましたが、
はい、やりましょう
ね。
はい、
なんかねやっぱ私たちこう進んで人柱になってるところあるじゃない
ありますね、失敗することもあるしね。
ありますね
めっちゃあるね、
うん、新しかったりなんか面白いとか、
うん、
なんかそういうね、これはかっこいいとかいろんなもの買ってるんで、
うん、
でまあなぎちゃんはもちろん日本もそうだし、こっちからアメリカからね、うん、転送サービスで取り寄せたりとかもしてたりするから、
うん、はい、
でずっとそういう感じの連載もしてるからね。
そうですね、
うん、
うん、
そこにこうなんか私の買ってる変な面白いものとかも加えてご紹介していきたいなと。
はい、
はい、
最近買ってよかったものシリーズ
ですね。
はい、というわけで
なんで早速ですが、うん、ちょっと前回なぎちゃんの話で終わったので、うん、今回私からいきます。
はい、
でなんか前もでもちょっと話したかもしれないんですけど、
うん、
最近キッチン、テーブルウェア、ダイニング、
うん、
周りのものをなんかちょっとずつアップデートしてるんですよ、
うん、
まあ、やっぱり理由はお家ですごい食事を取る機会が増えてて、料理をする機会が増えてるんで、まあ、もう少しいいものを使いたいなっていうのと、そのサーブする時もなんかもうちょっとこう楽しめるようにしたいなって、なんかだいたいもうディナープレートもほとんど 1、2 種類を前は使ってて、なんかあまり疑問にも思わなかったんだけど、やっぱちょっと毎日ね、
うん、
食べたりするとなんかやっぱ和風と洋風で変えたいなとか、
うん、分かる、
黒っぽいのと白っぽいのに乗せたいなとか、なんかそういうの
ね、
なんかなりますよね。
ちょっと食器変えるだけで同じ料理もね、ちょっと視覚的に見え方が変わってきたりして、ちょっと新鮮に見えたりとかね、モチベーションに単純につながるという部分 ね、
ありますね。なんか自分がやったものがいい感じに見えるっていうことによってより作るのが楽しくなるみたいな、
うん、
いい循環しかないから、
うん、演出大事、
うん、 まあ、で私は前も話したかもしれないんだけど eBay で結構なんか最近はデッドストック、
うーん、
うん、もなんか買ったりしてるんだけど、
うん、
なんか有名な食器ブランドのなんかこういうのを昔作ってたよみたいな、でも一回も使ってませんみたいな、
はいはいはいはいはい、
そういうのを買い集めたりとかもしてるんですけど、
うん、
まあ、ちょっとまだねユーズドは程度が分かんないから、お皿とかだとやっぱね傷とかそういうのがあるから、うん、今はまだちょっと新古品しか扱ってないけど、
うん、
それやり始めてるのと、あと今日なんかちょっと紹介したいのはフード52っていうサービスなんですけど、
うんうん
うん、これはまああのフードブログとかレシピのサイト、うん、フードコミュニティみたいなのが主体なんだけど、EC サイトでもあって、
うん、
そういう食と、まあ、あと一部暮らし関連のものを、うん、まあ、要はすっごいお料理が好きな人たち、
うん、
でかつちょっとそういうデザインみたいなものにも少しこう、意識が高い方たちがユーザー層っていうところもあって、
うん、
まあ、そこに見合うモダンなセレクトをしてるんですよ。
おお、なるほど。
で自社で52っていう、
うん、
自社ラインも作ってて、
へえ。
でそれはまあやっぱ多分いろんなものをセレクトする中でこういう機能があったらいいとかみたいな、まあ D2C ですよね。
うん、
うん、あのオリジナルのラインもあって、でそのオリジナルのラインもなかなかいいんですよね。
うんうん。
でそれを私は今回最近買って、
うん、
なんと包丁包丁っていうこう結構ねチャレンジングなアイテムをあえて
確かに
買ってみました。
この52エッセンシャルナイフスってやつですか？違うか。
あ、そうそうそうそう。それの3本セットを、
はいはいはい、うん、
あのペッティナイフと普通の包丁と、うん、あとパン切るやつ。
はいはいはいはい。
まあ、3つセットの方がお得だよっていうので、まああとトーンが揃ってる方がいいから。
うん。
なんか持ち手が可愛いんですよ。
可愛い。
うん、なんかヴィンテージインスパイアードな感じなんだけど、もモダンなデザインで可愛いので、
ね、
うん、まあ3ついっぺんに買いました、うんうん、
1本69ドル、
うん、3本だと150しないかな、
はいはいはいはい、
まあ、で38ドルセービングになりますみたいな、
はいはいはいはい確かに可愛い。
結果的にすごいあのよかったし、まあ、ちょっとね、うん、普通の包丁が思ってたより大きかったんだけど、なんか日本人的にはちょっとねそのなんか手をくるくる回して皮むいたりとかみたいなのだとちょっとね、うん、大きいんだけど、
うん、
あのなんかザクザク切っていくのにはすごいいいサイズ。キャベツとかもこういい感じにザクザク、
はいはいはい、へえ、
まあ、私これまでずっとなぜだそんな使ってたんだろうって今思うとあれなんだけど、うん、ずっと IKEA のさ
あ
こっちに引っ越してきた時にとりあえず包丁いるって言って IKEA に行った時にあの一番最初に買ってきてそのままそれをずっと使ってたのよ、
うん、
それでなんかずっとやっぱ使えちゃうじゃん、
うんうんうんうん、
微妙にだからずっと使ってて、
うん、そういうのありますよね。最初に取り急ぎ買ったっていうのを後で後悔するっていう、
そう
捨てれないし使えるしみたいな、
そうなのよ。でまあトマトが切れるまああのびっくりしちゃって、もうちょっと最近あまりに嬉しくてあの居酒屋スタイルの冷やしトマトみたいに薄切りをねすごいしてるんだけど
いやね、いや、
うん、
包丁切れるの大事ですよ。本当作れないね料理が出てきちゃいますからね、切れなさ
そうなの、
ね、
そうなの、
その居酒屋トマトとかね
そう。まあちょっと別に隠してないと思うけど、なぎちゃんトマトあんま好きじゃないんだよね。
そうね、トマトちょっと生トマトが一切食べないですね。
ね。ちょっとね、でも今度ね、
うん、
食べれなかった牡蠣が食べれるようになったような感じで、こっちのちょっとある種のトマトはちょっと挑戦してみてほしいね。
本当？
うん。
いや、トマト結構大人になってからもう何度かトライ
し、あ、そうでした。
トライしてるんだし、なんか昔よりはなんだろう、そういうこのトマトは違うからっていうものとかは、うん、うん、うん、わかるよ。うん、わかるわかる。でも食べたくないっていう感じかな。まあでもね、トマトもなんかね、いろいろ種類あって、本当味違いますもんね。
そうね。
うん、
歯ごたえとかも。
うん、
あと種の量とか。
はいはいはい。ああ、ダメだダメだ。ちょっと、そうそう。うん、なるほどね。じゃあぜひ、
まあ、
ちょっとダメだ、
まあ
ね、うん、ダメだとなる可能性は高いけど。
ワンスライスをね。
はい。
うん、ね。まあ私はこっちでは、エアルームトマトっていう、トマトにね、
うん、
最近ハマってずっと食べてんだけど。
ヘアルーム？
エアルーム。まあエアルームっていう発音になるんだと思うんだけど、うん、H-E-I-R? ヘアルーム？
へぇ。
トマト。うん。美味しいです。
なるほど。
あと、この5-2からは、
うん、
ユーテンシルセットだっけな、スプーンとか、シリコンのスプーンとか。
うん、あ、今ちょうど、かわいいな、見ていた。
あれも買いました。
へぇ。
これもね、いいですね。やっぱり木とかだとやっぱりちょっと、なんかちょっと置いとくと染み込むのが気になるじゃない？
うん。
なんか、だから、衛生的にもシリコンいいなと思ってたところに、この、可愛いのが
はいはい
あったので、
うん、
あとこれだったらなんか今は閉まってるけど、
うん、
カウンターの上とかに出しといても
確かにな
んかいいかなと思って、
うん、なんかあれですね、日本であんまこういうモダンなキッチンウェアって意外とないんですよね、
う
ん、日本ってなんか割と
そうだよね、
うん、なんかこうイケアになりがちというか。で、なんかちょっと便利でおしゃれみたいなになってくると、ちょっとやっぱおしゃれの方向性がモダンよりはなんかもっと可愛いの方に寄ってくるというか。
うん。
なんかあんまり好みの、まあ、
それかひたすらミニマル化していくかだよね。
そうそうそう。なんかあんまり好みの見つかんなくて、割とこうし、渋めというか、なんかもう燕三条のステンレスで作られていますとか、なんかそういうのにもう行っちゃいがちなんだけど、なんか意外というか、日本にこういうモダンなキッチンウェア、特に国内ブランドでってないなって見てて思いましたね、う
ん、なんか結構有名、扱ってる有名ブランドとかともコラボして、
うん、
なんかその特別な色とかバージョンとかも、
うん、
あるんだけど、それもすごいいろいろいいものがあって、
うん、
もうねこれ見てるとキリがないね、ここはサイト
物欲を刺激される
めちゃくちゃされる
ねえ、
やっぱここ、まあ、ちょっとショーノートの方にも後で入れてもらうんですけど、うん、これ多分このファウンダーの方がね、もともとその自分もその料理をやって、その後フードライターになってで起業してるみたいなパターンの人なんですよ。だからなんかこうバランスがいいのかなと思って。
なるほどね。もう自分がもう、うん、まあリアルユーザーというか、もうその道を極めてる人というか、
うん、
プロであって
そう
ユーザーであってみたいな、
うん、でまああとそのメディアとしてどう伝えるかっていうのも分かってるっていうか、
うん、うん
うん
うん、へえ、ちょっと後でゆっくり見ようと
かなんか眺めてるだけでも結構
ねえ、
うん、気持ちが良い。
ちょっとコーヒー道具とかもかわいい。
うん、
うん、なるほどな。このアマンダさん がファウンダー、
うん、うん
うん、
なんか去年やっぱコロナ禍で初めて黒字化したみたいですね。
ああ、
うん、
そうね、やっぱそうなりますよね。この分野は今強いですよね、うん、お家の中で使うもの。
まあもともとその EC でスタートしてるっていうより逆からのスタートだったんで、
うん、
まあ多分立ち上がりはゆっくりだったんだろうけど、結構創業確か2008年とか割とニューヨークの中では早い部類に入る、うん、からまだ多分 D2C とかないタイミングで、うん、多分フードコミュニティからスタートしてるんで。
なるほどね、
うん、
だからなんかすっごい目新しいビジネスを最近始めたっていうよりはもう
そうだから自然な流れで、
うん、
まあ物も作り扱い始めて作り始めてみたいな感じで、
うんうん、
まあで私が多分ずっと包丁買わなかった話と一緒で機会ないとみんな買わなかったけど、
うん、
まあやっぱり去年がすごいいろんなことがトリガーになって多分こうニーズが爆発したって感じだと思うんだけど。
はいはいはいはい、なるほどね。
まあでも一回こういうのちょっとずつよく し始めちゃうとまたね他のもってなっちゃうから。
うん、すごいわかるなそれ、
うん、
ここ も,
なんか今後も面白い
これもこれもみたいなね。
そうそうそうそう。結構私何回も買いましたね。他にもコップとか、うん、あとなんか ラメキンっていう言い方をするらしいんだけど、
ラメキン
耐熱皿、小さいココット皿みたいなやつ。
はいはいはいはいはい、はい、うん、ラメキン
うん、透明なやつで、
うん、
ガラスなんだけど結構薄いガラスなんだけど、うん、中にそのお菓子入れたりグラタンみたいなの作って焼いたりとかできるのね。
はいはいはい、
うん、そういう言い方をするらしくて、
うん、
そういうのも買ったりして、なんかもうちょいちょいチャンスがあれば
プチるみたいなね。
そう、
なんかこうやってちゃんとキュレーションというかセレクトされてると安心感もありますよね。なんかやっぱり最近アマゾンとかで物探そうとするともうなんていうんだろう、玉石混合すぎてもう時間も
そう、
ね、そう時間もかかるし、あこれかなって思ったらちょっと似せてどこぞの中国のメーカーとかが作ったものだったりとかして、
うん、
なんかそう結構こう自分の本当の目的のものに出会いづらくて時間がかかるから、
まあ、アメリカはもっとひどいからなんかやっぱ特定のブランド、
うん、
だから私結構フード52に載ってるブランド名をアマゾンで検索して、
あ
それ以外に扱ってるものをそっから見てとかあと 本家のサイトを見てとか、
うん、
そういう形でそのもっとこういうのないかなみたいな、
うん、はいはいはい、
ちょっとフード52の在庫切れがちょっと多すぎるっていうのもあって、やっぱその去年のね
あれ、うん、
でそういうのでいろいろ見てみたんだけど、やっぱアマゾンはね、その例えば私今、うん、食洗機で洗えるお箸も探してるんだけど、
うん、
どんだけ検索してもアマゾンもなんかグーグルも全然出てこないねうん、
いやーねー、なんかちょっとね昔はそういうとこからすっごいこう探すの楽しかったけど、うん、なんか単純に自分の欲しいものになんかどうやっても出会えないみたいなことは
出会えないね、
ね、最近本当多いなって思って、
そうなんかもうすっごいキーワードがめちゃくちゃ多くて、
うん、
なんとなくこのサイトの中にありそうで、それがこう Google ショッピング対応してるとかだったら、
うん、
まあ、使えるっていうか、なんか想定の範囲内で答えが出てくるっていうのはあるけどなんかそのディスカバーって意味ではかなり致命的だと、
うん、ね、
うん、
なんかやっぱノイズが増えすぎちゃったんだなって感じはすごい感じます ね、
そ う、 ね、
うん、
まあ、そういう意味ではここはね eBay のねまた話に戻るけどね、こちらもおすすめですっていうのがもうなかなかちょっといけててね
なるほど、
うん、
やられちゃいますね完全に。
そうなのよ、だから結構そういう感じで勉強してますね。
はいはいはい
、はい、私はまあそんな感じで。
はい、
なるほどね。凪ちゃんは何か買いましたか？
そうで、なんだろうなと思って、まあそこそこいろいろ買ってるので、リエさんがキッチン用品系という話で、私最近ソーダマシーンをついに買ったんですよ。あのボンベでピシュってやって炭酸水作るやつ。
うん、
う
んうん、
なんか多分メジャーどころだと日本はソーダストリームが多分有名どころで、
うん、
でただソーダストリーム結構こう、まあおしゃれにこう頑張って作ろうとしてるんだけど、ちょっとやっぱり個人的に見た目が好みじゃなくて本体ので、いろいろ見てたら、うん、なんかどこだっけな、これスウェーデン北欧とかだったと思うんだけど、なんか RK っていうメーカーの、
うん、
ソーダマシンがあって、カーボネーター3っていう商品なんですけど、
うん、
なんかそれはまあその RK 自体が本体作ってるんだけど、ボンベ自体はソーダストリームのやつを使ってくださいねみたいな感じで、うんうんうんうん、まあだから機能的には基本的には、ソーダストリームと同じ、
うん、
でもう私すごい真冬はさすがにあんま飲まないんですけど、真冬以外はむちゃくちゃこう炭酸水を飲むんですよね。もう飲み物常に炭酸水っていう人なので、
うん、
でこれまでは生協で箱買いしてたわけですよ、缶の。
そうだ、
そう、ね、ソーダ水をね、缶のやつ、まあ、ペットボトルはペットボトルでなんかゴミになるし、あとペットボトル500入ってるから飲みきらないと炭酸がこう弱まるのが嫌で、
うん、
缶のやつを買ってて、ただやっぱね、日本の住宅事情というか東京の住宅事情的に、なんかこうストック場所邪魔だし、なんかすごい勢いで、
そうだね、
そう、すごい勢いで飲むからゴミもすごい勢いで溜まるし、
うん、
なんかもうやだと思って、でうちはほら2人とも完全に在宅で最近仕事してるから、まあ夫は夫でペットボトルのなんか黒ウーロン茶とかをストックしたいとかいろいろあるわけですよ、互いに、
うん、
だからそうなるとなんかもう飲み物のストック置き場みたいなものがここ1年で登場してしまったのがすごく嫌で、個人的に、
うんうんうん、
なんかもう黒ウーロン茶とかなんかこう炭酸水とか書いてある段ボールがもう部屋にドンと置いてあるっていういくつか、うん、でも自分でこうなんだろう、消せるものはどんどん消していこうと思ってあ、炭酸水はなんか確かソーダマシンってあったなっていうのがなんか頭の片隅にあったんだけど、まあなんかあんまり実際買うに至らなかったのが、なんか今年の初めぐらいかな、友達のうちに遊びに行って、まあ、その友人も結構のんべえな子で、なんか最近ソーダストリーム買ったんだよねとかって言って、うん、なんかそれで作ったハイボールとかを出してくれて、まあなかなかそこでもうめちゃくちゃ便利だなと思って、
うん、
もうなんだろう、まあそもそもゴミが全然出ないし、
うん、
なんかボトル飲み切ったらまた水入れてピシュピシュってやって、はいお待たせみたいな感じで永遠に無限に炭酸水が飲めるっていうのはなんかすごいいいなと思って、でもついに買ったんだけど、まあ、コスト的になんかいろいろ気になる、コスト高くつくんじゃないかみたいなことを思ってたんだけど、意外とそうでもなさそうで、なんか 500ml 数十円だったかなで飲めるから、まあ、結果的に長く飲むんだったら多分ソーダマシーン使ってた方が安く上がるんだろうなっていうのと、もうほんと単純にストック場所とゴミ捨てがいらなくなったのが最高です
うん、
うん、
私それ見てちょっと 言ったけどね、うん、私のうちの夫にうちもすごい私じゃなくて夫がすごい飲むから、
うん、いやいいよ、すごいおすすめ、
いいの買わなくてって言ったらとか言ってなんか今なんかそのこの缶でなんか気軽なのがいいとか言って言ってたけど、
うん、
なんか多分買ったら買ったですごい使いそうな気がする。
そうそうそう、多分買ったら買ったで使うんだと思うんだよね。なんか
っていうかやっぱり私はその冷蔵庫を大量にやっぱ占拠するのがめんどくす、うん、邪魔、他のものを置きたい、
それもわかる、
そのスペースがあったらっていう、
うん、
あとその別にそういうなんかすごい消耗品じゃん、
うん、
めちゃくちゃ消耗品なんで、なんかそうじゃないなんか変わった飲み物とか置いときたいみたいな、どうせだったら、はいはい、
うんうん、うん、いやちょっと押してみてくださいもうちょっと、
うん、でこれいいよね、なんかすごいあのだいたいなんかすごいこう囲まれなんていうのこうフードの中にボトルが入ってるって感じだけど、ここのやつって
オープン
シンプルな、オープンでなんかビールサーバーのおしゃれなやつみたいな感じで、あ、そうそうそうそうそう、
いいです。ちょっと夏はレモンシロップとかなんかいろいろシロップ買ってきて炭酸水を楽しもうと思ってます、
うん、いいね、
うん、まあでも
本当聞いた人を買っちゃいそうだよねテレビショッピングみたいな
確かにね。いやでも本当おすすめだな。まあただ永遠に炭酸水飲めるから、うん、あの飲む量は増えましたけどね、その炭酸水を飲む量は単純にまだまだ飲める、うん、まだ飲めるみたいな、
うん、
なのではい、本体は確か28,000円ぐらいだったかな、
うん、
うん、で最初そのボンベ、炭酸のボンベが初期は3,700円ぐらいなんだけど、なんかリピート2回目以降は2,000円ぐらいで買える、で多分に、うん、1、2ヶ月ぐらい持つのかな、
うん、
みたいな感じなのでね、これからの時期は良いと思います。
いいですね、なんか、うん、
最近買ったいいもの
そういう季節になってきたしね、
ね、
またね、やっぱちょっとお家でいろいろ楽しむためには
そう
あるといいアイテムですね。
うん、本当にね。
じゃあこの辺もそのまた後で後日インスタに写真をアップして紹介するので、はい、
うん、
まだな方はぜひフォローしてみてください。
はい、アカウントはザ・ポットラック、
うん、
US です。
はい、
はい、
ですね。
というわけで
じゃあもともと前回話そうって思ってた話を、
はい、
トピック的な、はい、まあ、っていうかあれだね、その振り返ればなんか2020年を振り返るから2021年を予測するみたいな話をずっとしたかったんですけど、
うんうん、
そのまま四半期が終わりましたけれども、
はい、
まだ前半ということで、
そうですね、
うんうん、2021年の、まあ、コマース、
うん、
今、まあ、日本もアメリカも今どんな感じだよみたいな話をしたいし、どうなってくだろうねみたいな話をしたいんですけど、とりあえずアメリカで、最近起きてることみたいなのがまとまってる記事みたいなのをちょっと探したので、うん、それをちょっと紹介しつつ、あとそのそういうお互い感じてることみたいなのをね話していけたらなと。
はい、
はい、まずこれか、うん、なんかやっぱりこの生活必需品、
うん、
まあ、私たちも生活必需品今、ね、最近買ったものなのかにこうグイッと入ってきてるけど、
うん、
今までってなんかそういうものを買ったっていうのってなんかその以前は買ってたけど割合としてはそこまで高くなかったんじゃないかなと思うんですけど、
うんうん、
それがもうすごくやっぱり顕著になって、なんかそのネットで生活必需品を買うっていうのがかなりまあアメリカでは、
うん、
浸透したっていう、
はいはい、
うん、で、まあ、若い世代とかだともう 60% 以上の消費者がデジタルツールを使って、うん、 なんかほんとスーパーみたいなグローサリーショッピング、グローサリーショッピングを、うん、使ってるっていうデータもあって、
はいはい、
60っていうとかなりの人が、まあだから今まで結構リアル店舗に行ってたと思うんですけど、
うん、
相当なスピードでこの産業自体が成長してて、うん、なんかグロッサリー自体がその全 e コマースの 12% を占めてるのかな。なんでなんかそこはすごいやっぱり成長してて、2020年は 54% も伸びたらしいです。
へー、うん、なるほどな。それまでみんなお店行って買ってたってことです
よ
ね。
お店行って買ってたってことだと思う、
ね、
うん、まあうちも、
うん、
まあ、うちは重たいものが注文する機会が結構あるから、
うん、
まあ牛乳なんだけどなガロンで注文するからね。
ほうガロン、
まあうん、あれをしかも1回に4個とか注文するから。
ああ、そっか、アメリカの牛乳ってあれでしたっけ、常温で大丈夫。
うん、ダメ、だダメ、うちはそのダメ、消費が早い
結構な消費量ですね。
そうそう、2日で、ね、うん、1.5 日で1ガロンぐらい飲むのかな。
あ、それは大変だ。
そう
ね、それは買いに行くのは無理だ
であれ重たいから、
うん、
でそれで前は1週間に1回ぐらい、定期でそういう重たいものって絶対買うもの、
はい、
牛乳、バナナ、リンゴとかは注文して、
うん、
でなんかちょっと買ってみたいもの、
はい、もう
欲しいものを見つけたら注文しといて、まあ、あとは近所のスーパーみたいな組み合わせだったんだけど、
うん、
まあ、今はもう近所のスーパーはそのコンビニみたいな感じで、あ、これ買い忘れたみたいな感じ、
あ、
じゃないと行かなくなっちゃった、
はいはい、あ、でも私も全くではないけど同じだな。そのスーパーの使い方っていう意味で考えると、
うん、
うん、基本的に何だろう、もう野菜から何だ、その牛乳とか卵とか、そういうグロサリー系は基本的に週一宅配、まあ、前から請求を取ってるから、うんうん、そこで手に入れて、なんかやっぱそこじゃ全てをこう、なんだろう、手に入れるの難しいっていうか、じゃあ牛肉が来た、これをじゃあ煮るの焼くのみたいなのってこう手届いてから決めるから、じゃあ焼くってなった時に、うん、あ、ステーキソースがないみたいな、
ああ、
じゃあステーキソース買いに行こうみたいっていう、なんかほんとそういう目的ありきでコンビニっぽい使い方をするっていうのは、なんか以前とは違うなっていうのは思うし、うん、すごいスーパー行かなくなりましたね。
ね、なんかやっぱ慣れちゃうと、うん、あの重たいものをなんで今まで行って運んでたんだろうみたいな
そうそうそうなんですよね。行くと結構ね、かさばる荷物を両手にぶら下げ、
なんかあと前はやっぱり届くもののクオリティがすごい気になってたんだけど、自分で選びたいなっていうのが、
うん、
でもやっぱちょっと傷んでて、なんかその、うん、基準に満たないようなものが届いたら別にすぐに返金してもらえるし、
はいはい、
なんか証拠とかもいらないからね。
うーん、
うん、まあそこはちょっと性善説で回ってる感じだけどまあでもそういう感じで、やっぱりなんか自分で選べなきゃやっぱダメだなみたいなこともあるけど、別にそれは返金で解決するし、
うん、
まあ、確かにそれが食事の中で重要な位置を占めるもので、なんか傷んでたりすると結構なんか痛いんだけど
うんうん、うん、
まあでもそういう場合はね、買いに走ればいいから、
そうです
ね、意外と不便がなくてね、
うん、
じゃあ日本も生協やっぱ伸びてんのかな、
どうなんですかね。まあなんか去年もちょっと話した気もするけど、去年の今頃かな、1回目の緊急事態宣言が出た時とかはもうすごかったみたいですけどね、新規の加入の人が増えて、もういつも買ってたものが全然買えなくて、 需要があまりにも大きくなりすぎて、うんうんうん、だからなんかやっぱ生協とかってある程度こう会員がこのぐらいいてこのぐらい発注かけられる農家さんと手を組んでてとかっていう、うん、なんかあんまりこうすごいこう需要が突然グッて伸びた時に突然供給量増やすみたいなことがねやりづらい仕組みになってるから、うん、なんか生協も大変そうだなと思ってましたけど、
うん、
最近はなんかあんまりそういうこともなくなってるけどね、まあでも周囲で話聞いててもやっぱりあの食材の宅配使い始めるようになったって声はちらほらやっぱ聞きますよね。まあ単純にみんな、うん、なんだろう、ワークフロムホームになって前だとこう受け取れないから不安とかっていう部分があったけど、まあ家にずっといるから受け取りもできるし、まあ家でご飯食べる機会も増えたから考え直したら一番合理的なのは宅配なのではないかみたいな、
うん、
答えには確かにたどり着くことは想像に難いなっていう感じはしますけどね、うん、まあでもとはいえスーパー行くと、まあ、すごい人ですけどねなんだかんだで本当
、うん、まあねやっぱり、うん、その分飲食店が打撃を受けてるんだろうけど
ね、ちょっとね本当心配になりますよね。とはいえなんかもうなんかどうしようもこちとらできないけど、日本もねまたゴールデンウィーク中終わりまでかまた東京とかあと大阪とかどこだっけな兵庫とかかなはまた外出ないでねみたいになってるんで、結構飲食店と小売りは本当に今年大変というかもうやばいんじゃないかなっていうのはなんか感じますよね。百貨店とか特に。
百貨店ね、
うん、いやーなんかなんだろうね、なんかそれこそデジタルシフトにちょっと乗り遅れたりとかして、まあもともと結構右肩下がりだったビジネスとかね業界にさらなる打撃を与え続ける COVID-19 っていう感じが してますね、
うん
うん、だからなんかあれですよ、東京は今その緊急事態宣言にまた3回目だっけになって、うん、そのエッセンシャルビジネスというか、まあ、生活必需品以外は、うん、お店開けちゃダメみたいな、
うんうんうん、
ダメと言ってもお店開けないでねみたいな多分、うん、お達しが出てるから、百貨店とかなんかデパ地下は開いてるけど上は閉めるみたいな感じらしくて、まあでもなんかその生活必需品が一体どこまで入るのかみたいなこともなんか明文化されてるわけじゃなくて、なんかいろいろそこも線引きが難しいとかっていうなんかニュースを見たりもしますけど、いやーほんと今年は日本経済どうなるんだろうかっていうのはなんかすごい見てて
た、ね、ちょっと心配だね。
そう、本当不安になりますよね。
なんかね、うん、あの今年あの EU とかもワクチン打ってれば旅行者来ていいよみたいな風になってきたりとかして、うん、本当国の対策次第でこう移動が全然変わってできちゃうっていうかね。
ね、いやなんか
であれだけずっとインバウンドでここね4年やってきてここでこうそれにもその対策にもうまくできてないから、
本当ですよ、取り戻さないとそこってなんとかして ね、まあそれよりオリンピックなんだろうなきっと。
でもどっちにしろオリンピックもともとどうしてもやりたいんだったらなんかワクチンが必須だったと思うんだけどね。
いやそうなんですよね。なんか今の発表だとなんか9月までには国民全員にみたいなこと言ってるらしいですけど、9月ってあと5ヶ月もあるんですけどみたいな
あとオリンピックって9月じゃないよね。もっと前じゃない？
オリンピックは7月ですね。
だよね。
いやだから、うん、全然多分国民にその国民って言っても7月の時点でもきっとあれですよね、一般の人っていうか我々みたいな年齢の健康な世代 には回ってきてる気が一切しないですよね、
うん、
だからその状態でやるのかなみたいな
結局さ、
うん、
日本人がワクチン打ってくれないと国外からの人も行けないじゃん
ね、来たくないしね、
うん、だから
いやーだからなんですかね、なんかすごいこうなんて言うんだろう、どうすんのってどうすんだろうなっていう ね、
いやだから日本は結構本当読めない感じだなと思って、
そうでしょ、だから
ここ先1年どういう風に ね、
そのじゃあそのビジネス的にもね、
うん、
なんか本当に先が見えない今日この頃っていうのがもう1年以上続いてる感じだし、今後も全然なんかその見えない感じが終わる気がしないですよね、だからどうなるのかはわからないですって感じでね、本当、
うん、
このまま続くような気もするし、同じような状況があと2回ぐらいはやりそう、このなんか感染者減りました、よかった、緊急事態宣言やめました、なんか増えてきた、新種が来たぞ、やばい、緊急事態宣言だっていうのをもう2回ぐらいやりそう、もう1回なんか年末ぐらいまでに、まあちょっと毎度
毎度毎度の話にねなっちゃうけどね、
まあしょうがない、
まあでもこのなんか今ちょっと読んでる記事とかにも、
うん、
まあどうなるんだろうねっていう話とまあ関連してると私は思ってるんだけど、
うん、
このなんか何が本当にエッセンシャルなのかとか、
うん、
こうライフスタイルが変わってもどこはあの人はお金を使い続けてどこが落ちるのかとかっていうのをしっかり把握しとかないと結構こう今後のライフスタイルを読み誤るじゃないかなって思ってて、
うん、
なんか例えばこの記事には人はまだみんな運動をしてると、
はい、
でホームジムの、機器は、まあ、300% とか伸びてるけど、
うん、
なんか例えばなんかトラック&フィールドだから、まあ、ちょっとランニングとも違うのかもしれない、でもアクティブクロージングも書いてあるか、
うん、
スニーカー、スイミング、エクイプメントとかキャンピングギアっていうのはめちゃくちゃ落ちてるみたいな、
落ちてるんだ、
うん、
うん、
だからやっぱりなんかそのできることとできないこと、うん、やることとやんないこととかっていうのがこう明確に出てきてて、それをきちんとそうで、例えばオフィスのデスクも、
うん、
89% 上がってるし、モニターも 172% とか上がってると、でも例えばなんかまあ、ちょっとここでブリーフケースが出てる、まあ 77% 落ちてるって書いてる、まあそれは落ちるよねってい
う、そうね、うん、
まあ例えばちょっとこれはね、まあ当たり前だからあれなんだけどとか、なんか、まあ、車関連のパーツが落ちてるとか、
は
あ、まあ、ゴルフクラブも落ちてるとか、
うん
うん、まあこういうねのって結構今、うん、まあ何回もさ、なんかニューノーマルみたいな言葉とかが使われたけど、
うん、まあだからなんだろうね、みんなすごい頑張ってたよね去年は、
そうね、だから多分いろいろ試したりとか、
うん、
まあ、例えばここの中にもその、うん、パンを焼くやつとかまあ売れてたけどもう売れてないとか、
そうだよね、もうめんどくさいよね
うん、なんかそういうやっぱりまあ、趣味となんかこう継続的に日常の中に入り込んでくるものみたいな、
こ
う線引きみたいなのっていうのはとてもなんかそこはしっかりこう見極めるのは大事なのかなって、
なんかそれで言うとすごいお花とか落ちそうだなって思いますね、
あ、確かにね。
お花のサブスクも本当去年でうわーって増えて、多分すごい売り上げもおそらく上がってた部分、そのまあリアルのお店とかすごいしんどい部分もあったと思うんだけど、お花系の業界って、
うん、
なんか一方で多分そのサブスクで宅配で届くって方はすごい周囲でも始めたみたいなすごく見たし、やってる人も実際増えたなっていうのすごい見てて思ったんだけど、私これ多分落ちてくるだろうなっていうのは、なんかまさに2020年はなんかこう一生懸命みんなこうこんな状況をどうにか楽しんだりとか、どうにか充実して過ごさなきゃっていうところにすごく意識を向けてたから、まあある意味で頑張ってたけど、お花が落ちてきそうな感じがすごいパッて今思い浮かびましたね。
それが多分まさに本当にエッセンシャルかって話で、
うん、ね、
多分交際費とかと同じでエンタメ、うん、みたいな感じのところでの消費だったんじゃないかなって去年
ね。
だから多分それでパンとかもそうなんじゃないかな、
うん、うん、そう思う。本当に多分本当に好きな人は続けると思うけど、
うん、
ね、なんだかんだでお花をちょっと置いとくって、毎朝ね長持ちさせたいならお水変えて茎ちょっと切ってとかやらないといけないし、手間もちゃんなんかねそれなりにかかるし、なんか花粉の粉がポロポロ落ちて掃除しなきゃいけなかったりもするし、
そうね、
うん、
まあこもらなきゃいけなくって暇だったらまたいいけどね、なんかその外に出始めるとやっぱりちょっと煩わしく感じることもあるものだからね、
うんうん、そういうことにふと気づく、気づいてくる人が増えるタイミングな気はするね、
うん
うん、
まあ、多分前はその写真に撮ったりちょっとこう眺めて、うん、ああいいねみたいなそういう感じで、
うん、
やっぱいいなとこうなんか ね,
ね
認識されてても、やっぱこうじゃあ、まあ、ずっと今後もってなると、
うん、
そこまではいいかなみたいな風になっちゃうっていう、
うん、なんか必ずしもそれがないとね死んじゃうわけじゃないからっていうところで、
そうなんだ
よね、うん、なんか削りやすい部分では、削られやすい部分ではありそうだなって思いましたね。そのキャンプが落ちてるとか、キャンプとかはなんかまだ日本は上がってそうな気はするけど、キャンプ動画か。
これもし聞いてる方でね、聞いてくださってる方でなんかご自身の業界内で、うん、実はこれはものすごくなんかエッセンシャル化したとか、逆に去年エッセンシャルな傾向があるかと思いきや今年それなんかその消費の種類が変わってきてるよとかね、あったら聞いてみたいですよね、うん、
ねえ、ぜひ、
うん、
そうね、まあそういう意味での確かに去年と今年の違いってのはありますね、うん、ねえ、
やっぱりなんか同じ、ある意味まだパンデミック終わってなくて、
うん、
まだマスクもしなきゃいけないし行動が制限されてるけど、やっぱその変わったものと変わってないものとか、続いてるものと続いてないものっていうのがすごくはっきりしてると思うから、
うん、
なんかその辺をこうこの分野でお仕事されてる方はなんかね棚卸しをね、
うん、
されるといいんじゃないかっていうのをこの記事を読みながらちょっと思いましたね。
なるほどね、確かにな。
まあ、あともう一個ちょっと思うのが、まあ、今すごくそのコロナでソーシャルメディアで、まあ、これももう一個ちょっとご紹介したい記事なんですけど、
うん、
ソーシャルメディアですごい人が過ごす時間が、ね、やっぱ伸びてて去年だから、そこで買い物をしてもらうように結構企業も投資してっていう動きがあるんだけど、これもねこう日常が戻ってきた時にどれくらい見てそこで買うっていうのが続くのかっていう、何をオンラインだから、それもなんかね、もちろんその今後も見続けるだろうし、買う人も多分緩やかに増えると思う、総人口的にはね、うん、
はい、 ちょっと今日はあれですね、
ちょっといろいろ、
いろいろ事件が
事件がありますね。
はい、ごめんなさい。
何の話してたんだっけ。あ、そうそう、ソーシャルメディアだ。はい、ソーシャルメディア、まあソーシャルメディアでみんな買い物もするし見るし、その総数は増えていくだろうけど、その中で買うもの、買う理由とか、
うん、
買うブランドとかっていうのは、なんかみんなにちょっとずつ同じように増えていくっていう話じゃなくて、同じようになんか理由があって特定のものだけ伸びていくとか、っていう形になるんじゃないかなっていう、
うんうん、
なんかその辺をこう、今このプラットフォームが伸びてるからここに投資しようっていう風にやっちゃうと、なんかまあ漠然とねやっちゃうと結構なんかこう怖いなっていう気はする。なんかそのすごくこう今、まあ、ある意味こうバブルだと思ってコロナバブル、
はいはいはい、
だと思って、なんかその結構きちんと分析しながら戦略立てていくみたいなことをしないと、結構過去の常識が通用しないみたいな時期に、なんかそのあまりにもこう変化がね激しすぎて、
うん、まあ、なんか刻一刻といろんなことが変わり続けているっていう中で、何をじゃあ今自分たちがしていくべきなのかっていうことをきちんと考えて行動しないと。
そうですね、
っていうことですよね、
うん
うん、
まあ、だからこのポッドキャストで多分こう取り上げていくトレンドとか、まあ、トレンドっていう形でわざわざ紹介しないとは思うんですけど、なんかこのブランドが今面白いとかっていう取り上げ方にはなると思うんですけど、うん、なんかそういうのがなんでそうなってるのかっていう背景に、やっぱりその毎回毎回コロナの話してんなっていうふうに思われるかもしれませんけどあ、すごくやっぱり関連があるから。
そうですね、まあ、うん、こういう背景があるからこういうブランドが面白いって思うみたいな部分とかね、こういうビジネスが盛り上がってるし、こういうところがへこむよみたいな部分
は、うん、とか、これはこのこういう状況だから今後も多分伸びるだろうとかね、
うん、
そういう考え方をして見ていかなきゃいけないなって、なんかちょっと前とやっぱり違う見方をしなきゃいけないし、うん、まあ、そういう意味ではアメリカは日本より先にワクチンを打つので、また打っているので、うん、いろんな意味で参考になる部分もあるんだろうし。
ね、確かに、うん、またこうアメリカの
流れをまたタイムマシンが
追いかけていれば日本なんとなく未来が見えてくるみたいな、
うん、な合いそうかなって、その辺、
まあ確かにね、
ちょっと今年このポッドキャストをやるときに意識したいポイントだなっていう、うん、
なるほどね、
思いました。
確かに確かに確かに、なんかそう考えて話してると日本にいる身としてもなんか、うん、ちょっとは、うん、なんていうんだろう、先行き全く見えないこの暗雲立ち込めた感じから、ちょっとこうね光が見えた、見えるヒントがね、
うん、
話の中にあったりすると楽しいですね。
そうですね、うん、実際やっぱりこういう環境下でもなんか熱狂作ってるブランドは結構あるし、
うん、
リアル、
うん、
のなんかまあポップアップやったりとか店舗出したりとかっていう動きもあるから、
うん、
うん、なんかやっぱりその氷は辛いみたいな、エッセンシャルじゃないからみたいな話だけでもないから、
そうですね、
その辺でやっぱこうね、なんかヒントを探して、なんかまたその日本の場合だとね、またちょっと違うルールもあると思うから、その辺なんかミックスして面白い、うん、またサービスとかが生まれてくれたらいいなとちょっと思ったりしてるんですけどね、
うんうん
うん、なんか例えばなんかそのさっきのフード52の話でもちょっとあったけど、
うん、
やっぱカラフルなものが流行ってるよね、なんか、
ああ、
なんかこれはなんか多分心理的なものな気もする。
なんか不況の時に流行るとかありますよね、うん、そういう明るいものが逆に、
うん、そうね、だからそういうのもね、まあもちろんそのブランディング的なところで見えてくるっていうのもあると思うんだけど、うんね、やっぱその心理的にそういう環境だから欲するからみたいな、
うん、いや間違いなくあるでしょうね。楽しげなものに触れてたいですもんね、うん、できる限り。
そうだね、やっぱ楽しげな人と時間を過ごしたいし、
うん、
そういうブランドとも過ごしたし、なんか今ね、なんかちょっとスカルとかやだもんね
なんか攻撃的な感じじゃない、なんかね病とかねスタッツとかそういう感じじゃないですよね。
うん、
そんな気がする、うんね、なんかゴールドでピカピカみたいなのよりもうちょっとこう自然に調和するようなね、うん、なんかトーンのものがいいし。
そうだね、
優しいものがいい。
なんか確か誰だっけ、ビビアン・ウェストウッドか誰かが、
うん、
今の現代のパンクはなんかその環境活動みたいな
あ
だみたいな話をしててすごい納得感があったんだけど、うん、なんかね多分いろんなことが本当に複雑に関係して未来が変わってきてるから、
うん、
うん、
まあ、だからいろんなものをねこうニュートラルな目で幅広く見ておくっていうのはすごく大事だなっていうのは改めて最近思いますね。
うん、
うん、
なんでそういう感じでやっていきたいですねっていう、はい、どうですか、
はい、
いいんじゃない、いいんじゃないですかね。
いいと思います
なんか、はい、私たちのこのポッドキャストの方針も
はい
なんかいい感じに結果的に打ち出せましたね
そうですね、定まってきた感じというか、
うん、
まあね前と、うん、多分
変わってないんだけど、ね、
そうやってることはやってることと興味関心の矛先は多分変わってないんだけど、
ない
改めてちょっとそういうものが見えてくる感じはありますよね、うんうん、
ですね。
はい、
じゃあもう時間も時間なので、
はい、
またあれですね、次回2週間後、
はい、
うん、次からまたちょっとねこう買ったものとは別になんか企業かレポートか、
うん、
まあ、なんか一個トピックを選んで話していくみたいな感じの予定をしています、
う
ん、
はい、
はい、
というわけで
今日のザ・ポットラックキャストはこの辺で、
はい、感想などは、ハッシュタグザ・ポットラックをつけてツイッターでつぶやいていただけると嬉しいです。またご質問やリクエストなどは、匿名メッセージサービスマシュマロの方でも募集しています、マシュマロに関してはエピソードのショーノート部分にリンクを貼っておりますので、お気軽にお送りください。またザ・ポットラックの最新情報はツイッターアットマークザ・ポットラック US または、インスタグラム、こちらもザ・ポットラック US になっておりますのでこちらでぜひチェックしてください。またPayPal.me を使ったサポートも募っております。いただいたサポートはザ・ポットラックキャストの配信環境の整備やさらなるコンテンツの充実などに充てさせていただきます。また企業の方などでスポンサーになってくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひリエか私渚にご連絡をいただければ嬉しいです。はい、
ではザ・ポットラックのリエと
渚がお届けしました。
次回もお楽しみに。
楽しみに。